Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
J-WAVE ミッドナイトチャイム、今夜はですね、保健室を抜け出して久しぶりに音楽室からお送りします。そう、どんなテーマがいいのかしらってね、秋だしって考えてたんですけど、夏の終わりにね、音楽特集を前もしたんですよね。でその時にこんなメールをいただいたんです。ラジオネーム庄司さん。音楽室からの放送とても楽しみにしています。次回は秋から冬あたりを狙って、人のぬくもりが恋しくなる夜をテーマにしてみてはいかがでしょうか、とのメールをですね、庄司さんからいただいたことがありまして、このテーマね、いただきます、採用何でも採用しちゃうんだから。ファイト一筆とかもなんかリスナーさんからいただいたあのアイディアを私がちょっとダサくしたものですからね、どんどんあのリスナーの方のそういうご意見採用していこうと思っていますよ。そのまままるっといただきます。というわけで、今夜は人のぬくもりが恋しくなる夜をテーマに、秋の音楽室、私が選曲させていただきます、僭越ながらこのテーマね、難しかったです。そう、なんかまあ恋の歌なのか、なんかていうか、あの人のぬくもりが恋しくなる夜に救われる曲と、人のぬくもりが恋しいというのがテーマの曲とで、なんかすごく悩みましたね。なんかどっちも入ってるかなっていう気はします。そんな中、最初に紹介するのは山口百恵さんの夜へという歌ですね。この歌はですね、あの日活ロマンポルノ の、あのラブホテルっていう作品があるんですけど、あの大好きな映画で、それの挿入歌だった歌なんですよね。その主人公のタクシー運転手さんがこうタクシーの中でかけていた曲、なんかそのまま挿入歌になるんですけど、この曲がねすごい歌なんですよね。もうね、歌詞がすごくて、なんかシュラシュラアシュラなんかこう、まあ映画を見てるとかなりこうマッチした歌詞なんですけど、なんかこう人のぬくもりが恋しくなる夜ということで、なんかその恋しくなるっていうとすごくあの可愛らしいというか恋愛っていう感じなんですけど、欲っていう面もあるなと思って、人肌恋しいとかで結構な欲望だなって思って、だからあの一番最初にちょっと山口百恵さんでこうピリッとね行かせていただくことにしました。山口百恵さんの歌、あのいろいろ好きな歌ありますけど、この曲なんか映画も相まってすごく好きな歌です。でもあの曲として聴くと本当鼻歌を歌っているようなぐらい、こう ライトというかシャンソンのような雰囲気ですごく大好きな曲です。歌詞を検索して見てもらうとね、すごい感じが多くてなんかイカチーですよそんなギャップも大好きです。この曲はね、山内百恵さん歌ってる当時20歳だったということで、すごいよね本当に。はい、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を私自ら紹介していきます。今夜もこの時間は番組スタッフとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか音楽特集の後だとちょっと安入になっちゃいますね、はい、
そうですね、なんかやる気が起きないそんなことを言ってはいけない
頑張っていきましょう
頑張っていきましょう。
はい、はい、ですね、この番組、イラストレーター田中美咲がナビゲートということで、このコーナー宛てに、美咲さん宛てにイラストに関する質問いろいろ届いてるんですね。
はい、
はい、ちょっと今日はそういった質問に、美咲さんに答えてもらおうかなと思ってるんですけども、はい、これ読んでもらってもいいでしょうか。
はい、わかりました。そう、イラストについての質問もね、嬉しいです。ラジオネーム綿棒さん、17歳学生の方です。こんばんは。私は田中美咲さんに憧れて自分でもイラストを描くようになったのですが、女の子と男の子の区別があまりうまくできません。男の子を描いてもショートカットでパンツスタイルの女の子とあまり差が出ないのです。胸の膨らみがあるかないか、それだけではないですよね。美咲さんのように可愛い雰囲気の絵の中にちゃんと男らしさも醸し出せたらいいなと思います。男の子を上手に描くアドバイスをいただけると嬉しいですとのことです。綿棒さん、ありがとうございます。17歳、ねえ、まだ10代高校生ね、これからまたイラストを描くようになりたいとのことで、なんだか嬉しいです、そんな方が聞いてくれてて。この描き分け問題ですよね。
はい、
なんかでも多分17歳ってその男女の差が、ちょうど出てきた頃ぐらいなのかな。なんか身近にその男のなんか大人の男性がいないとこうやっぱりこう見ないと描けないっていうところはあるのかなって思うので、
自分がどれだけイメージやっぱ具体的にできるかっていうところですかね。
そうですね、だから、なんか周りがまだ10代だから、その男性のこう体みたいなものがなんかあんまりこうわからないからしょうがないっていうところもあると思います。だからといって大人の男に手を出したらいかんいかんよ先生はそれでいかんからね、まだ10代だしな、それはいかんけども、そうですね、なんかコツとしてはやっぱり骨格、あとはなんか骨格標本とかね、そのなんか写真とかで男の人を見てこうなんかこう書くのもありだと思います、
結構骨格は違いますか、意識します？
そうですね、骨格は意識して書きます。なんかそのやっぱりこう定番のような感じで女か男か分かるように書かなければいけない時もあるんですよね、お仕事上とかで。キットカットのイラストが割と男女ペアが多いイラストだったので、その時はね結構書き分け私も大変だったんですけど、なんでしょうね、でも男性は面長で女性はこう顔が短いように割と書き分けてるかもしれないです。あとは喉仏とか、肩幅もう全部結構違いますね。だから顔だけをその変えたりとか、ショートカットとか、女の子もショートカットするし、パンツスタイル女の子もするし、なのでやっぱり骨格の方じゃないかなって私は思います。私はあとすね毛をあえて男性の場合は描くんですけど、
確かに、
はい、それはね、なんかルパン三世のなんか足首からチロッとすね毛が出てるのが昔から好きで、
あ
わ男だって思ったんですよね、はい、なんかあれを見て男性ホルモンみたいな思ったので、うんうん、なんかそこから影響されて書いてるっていうのはあるんですけど、あのなんかこうコントラストになるんですよね。男性の体がこうすね毛とともに後ろにあって、それに女性の体がこう乗ってたりとかする構図だと、うん、なんか背景にこうすね毛があることで女性の足がこう際立つみたいな効果も得られるんですよね。なんかそれで割と対応してます。うん、思い切ってすね毛描いちゃうとかね、うん、でもいいのかなって思います。17歳とかみんなすね毛生えてるのかな
どうなんでしょう。
どうなんでしょう ね、 ね、もう忘れてしまいました17歳のすね毛とか、
うん、でもなんか今こう割とこう脱毛とか、うん、ない方がいいとかっていう、ね、こうね、まあ、実際はそういう理想があるかもしれないですけど、うんうん、それが絵になった時はすごくこう男性らしさのポイントになるとかっていう感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、男性らしさでもなんかそうですね、最近男性もね脱毛とか言ったりしてね、うん、その現実的ではどんどんなくなっていくし、あの多分ねみんな結構こう周りを見てるとすごい中性的になってきてますよね。なんか男性の体も女性の体もあんまりこう区別がつかないようになっているので、うん、なんかそういう時代の流れ、まあ最近の子ってめっちゃみんな身長高いし、うん、女の子でも男の子でもスラッとしていて、なんか男の子みたいな女の子っていうか、なんか女の子みたいな男の子もたくさんいるから、なんかそういう風に変わっていっていいと思うんですよ、うんうん、でなんか男の子を描いてみても女の子とあんまり差が出ないって思うけど、なんかそれが自分の周りだったらそれでいいと思います、私は、うん、無理にこう描き分けたりしなくても、なんかそういう時代が来るんじゃない、性別とかあんまりこう描き分けたり気にしない時代がもしかしたら来るかもしれないし、うんうん、ね、描きたいものがあるんだったらそれはなんかさっきのあのアドバイス、なんか喉仏とか、うん、男性 の、 その骨格に注目して、あの観察、写真でもいいから、あの観察することが第一歩だよっていうことはあるんですけど、書き分けないのもあの素敵だと思います。うん、
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか。お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。